QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1 BAN 田中です。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木です。
もうね、夏休み終わりですよ。
終わりですよ。27日ですよね、もうね。
最近はね、9月1日からじゃないんですよ、学校が。
あ、
もうね、8月の終わり頃から始まってるんですね。
ああ。
ですから、ひょっとするともう今週あたりから始まってるとこもあるかもしれないし、来週の月曜日からかもしれないし、もう夏休み終わりですよ。
あ、そうなんですか、はい、それは知りませんでしたね。
いやいや、昔と違います。
違いますね。まあね、27日あたりになるとね、いよいよ宿題がやばくなるんでね、駆けずり待ってる頃ですよね。
もう、始業式のね、帰ってきてからやったりね。
やりましたね。
当たり前です、ね。
どの授業が最初に来るかって、それだけでね、
そうですね、
始まってもまだやってましたけどね。はい、というわけでね、まあ、先週ですね、いよいよそのお祭りのハムフェアがですね、開催されましてね、今日はそんな話をね、この後、実況などをお伝えしたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
さあ、今日の QRV コーナーといえばお決まりでございます、
はい、
お願いします
。まあ、早速ですね、まあ、先週末ですね、土日、開催されましたね、今年もね。いや、とにかく今回は、ブースを、ね、出展しませんでしたんでね、前の日からずっといつもと違 こう感じだったんですけどね、まずはね、工事の方はおかげさまで無事に全部完了しましてですね、まあ、完了したからね、できたんですからね
できないとお金もらえないですからね、
大変な騒ぎになりますけどね、
はい。
金曜日にはですね、朝早くから行きまして、もうなんとなくね、午前中にはね、全部しっかり形ついちゃいましたね。
そうです
か、はい、意外と、
あの
場所がですね、屋上で、いろいろやりやすい場所だったんでね、はい、鉄塔も2本立ちましたしね、アンテナもご指摘の通り、取り付けをしましてですね、運用に支障なくですね、設置ができたということでね、はい、
あの屋上まで車で登ってって行けちゃうんですか、
うん、あそこ基本的には駐車場なんですよ。
あ、そうですか、
あの我々は普段なんていうんですか、南側のね、
そう、広いの、ね、
あそこで止めるんですけど、入り口入って皆さん左へ曲がっていくんですけど、右に曲がっていきますとですね、スロープをずっと登れるようになってます
。あ、そうですか。
そこを上がると、アンテナの設置場所に行くと、そういうような仕組みになってまして、
ね、あ、そうです
か。あの場所はああいうタワーを建てるにしてもですね、視線を張るリングとかがですね、すでに床にちゃんと装備されてまして、ね、これが完璧なんですよ。
なんででしょうね。
まあ、いろんなですね、テントを張ったりとか、あとアドバルーンとか、まあ、いろんなものをですね、想定しているようなんですけど、
まあ、そうでしょうね。タワー建てることは二の次三の次でしょうね、
多分ね。そこまでは想定してなかったかもしれませんけどね。非常にいい感じでですね、そういったものもあってですね、非常にスムーズに工事ができましたね。
はい、そうですか。
まあ、昨年までね、工事、ずっとやられていた業者さんも同じようにですね、やられてたようなんで、まあ、今年はね、また同じような方法しか、まあ、やりようがないんですけどね、やることができましたんでね、ほっとしておりますけどね。
アンテナも、はい、前の業者さんと同じようなものを建てたん
ですか。組み合わせはほとんど今まで使ってたものと同じですね。
あ、
は
い、
やはりですね、各バンド全部送信しますからね、
一遍にね、
なんでお互い干渉しますんで、その関係があってですね、今まで回を重ねるごとにいろいろ苦労されたようなんですけどね、で今回もその一番干渉のない、組み合わせで、設置をしたというのが、今回の設置の、まあ、組み合わせということになるわけですよね。いうことでね、まあ、運用状況もね、ちょっと今回は会場じっくり見れましたんでね、見てきましたけど、もう本当にね、7メガから1200まで全部の方がオペレートをやってましたね。
あ、そうですか、
はい、素晴らしいですね。なんかかなり皆さん、どこのバンドもね、多くの曲に呼ばれてたようでね、盛況だったようでございますけどね。
いいですね、
はい。 まあ、そんなようなことでございましてね、今回は会場をですねブース出展がありませんでしたので、はい、開催中はずっと周りを見てましてですね、周りというか中を見てまし
てですね、よかったですね、
はい、まあ、いつもとちょっと違った新鮮な感じがありましてね、はい、一通り見させてもらいましたのでね、はい、まあ、今回はまあ全体を見てですね、まずはメーカーさんのブースについては、まあ新製品のね発表しているところが、まあ大きくは2つだけでしたね。
2つだけ、はい、あそことあそこですね、
はい、まあ、1つ目はこのアイコムさん、はい、アイコムさんがですね IC の7300というのをですね、ハムフェア開催直前まで何も
知らなかったですよね。
情報が確か出てなかったと思いました、うん、まあ、一部はね、出てたのかもしれませんけども、
知らなかった、
まあ、ほとんどの方が会場でね見て、おっということでね、うん、まあ、ネットでもね早速速報が載ってたようですけどもね、
やりましたね、はい、アイコムさん隠し玉でしたね、うん、
しっかりあの見てきましたけどね、非常にコンパクトでございましたよ。
かっこいいですね、
うん、あ、そうだ、カタログがねちょっとあるんでちょっと見てください、私は見てきました、こんな感じでね、
かっこいい、私もね、うん、カタログ見たんですけどね、はい、これ真ん中にディスプレイがあって右側にダイヤルがあるっていうのは、これはもう IC なんとかシリーズずっとこの形を貫いてやってきて、
まあそうです ね、
はい、その形をちょっとコンパクトにしたのかなって感じなんですけど、
まあ、非常にコンパクトでね、
かっこいいですね。
そう、大きさがね、まあ、991、あの八重さんの991にまあ近いかな、同じぐらいだったと思いますけど、ね、
まあ、多分イメージとして、ね、それがターゲットでしょ、うん、そのムーブメント
またこちらがですね、HF から50までなんですよね、400、144は入っていないという形の 100W のトランシーバーなんですけどね、うん、は
い、まあ、そっちを省いた分、うん、いろんなところが力を入れてるわけですね。
そうなんですよ。でこれがですね、あのダイレクトサンプリング方式、これをね、あのアマチュア界で初と言っ
ていいですね、
これがいいですよね、
素晴らしい、はい、
で得意 のパネル、これもヤシさん、ヤシさんじゃない、アイコムさんのね、これはもう大体いつも皆さんこういうねリグのパターンですよね、
配置はね、
うん、でこのやっぱりねスコープがですね、やっぱりこれがね非常に素晴らしい
ね、そうですよね、うん、
あの応答スピードというかね、それが非常にですね、いいですね、これがね、はい、このコンパクトながら非常に高性能かなって感じがありますね、はい、受信に関してはね非常に、まあ、あの他の大きな固定機に、まあ、引けを取らない、レベルだということらしいんですよ、これが、うん、はい、
完全にデジタル処理ですもんね、
ということなんですよね、うん、なんで非常にこれはね、これからこういう形式の無線機とはね主流になるかもしれないですよね。
そうです
ね。そういう意味でね、はい、非常にコンパクトながらですね、あの完成度が高い無線機かなという感じしましたね。
そうですね、
これただですね、お値段がですねどのぐらいなのかっていうので、ね、いろんなねアイコムさんに聞いたんですけど、担当者に、
はい、
誰も教えてくれませんで
した。教えてくれないですか。
はい。
そうですか。高いんですかね、安いんですかね。
まあただね、あの他社のね、同レベルの無線機いろいろありますからね。あまりこれが高性能だからといって高くなってしまってはね、なかなかね流通もしないでしょうからね、その辺がこれから期待できるところですよ ね、 そうですね、どのぐらいになるかね、はい、まあ、発売がですね一応年内とかいうのはちらほら聞きましたけどね、はい、まあ、一応は開発中ということらしいので、ここまでできてるんで最終的なバグ取りとかそういうのが今メインになってるのかなという感じしましたけどね、はい、IC の7シリーズがですね、ついにこんなのまで出てきましたね。
いいですね、はい、うん、D スター乗っけんのかと思ったらもう上の方捨てちゃって D スターも捨てちゃって、
そうなんですよ、
もう HF に、うん、もう完全に
HF から50メガまでの、
ね、突き進んでるっていう無線機を出したっていうところはすごいですね。です、
まあ、移動運用なんかにいいかもしれないですね、またね、これはね、
そうですか、
これは素晴らしい無線機でしたね。そんなのがね、まずは目を引きました。
はい、はい、
さあそしてですね、はい、もう一つあのアルインコさん、
はい、
ね、これがあの番組でもねちょろっと話をしましたけどね、DR の735というね無線機、はい、これがね一番ブースのところでは注目のものでしたね。
出てました、
はい、これ何が注目かというとですね、ディスプレイがね素晴らしいんですよ、これがこれがね、通常いろんな色に変えられるっていうのがありますよね、でこれはですねレインボーカラーがありまして、
虹色ですか、
これがね、ただ虹色じゃなくてですね、動きのある色なんですよ、これがね素晴らしかったですよ、はい、なかなかこれはね、無線ワッチしてる時でもねずっとこのままですからいいですよ、これはね、
はい、目が楽しめるということですか、
非常にいいですね、
そうですか、ね、
はい、でこれがですねフルデュープレックスなんで、まあ、要は片方送信で片方は受信できるんですね、これはね、
はいはい、
これはまあ今までもありましたけどね、これは非常に便利、これは完全のセパレートなので、 と同じバンドをですね両方で聞くこともできるんですよ。これいいですよね、うん、はい。まあメインを聞きながらねサブもずっと探せたりとか、うん、あと、まあ、他にもエアバンドとかいろいろ聞けますんで、
それはいいな。
同じバンドをねいろいろとこうサーチしながらこう聞けるというのもありなんで、はい、これは非常に面白いですよね。
もう完全に無線機が2台入ってるような感じで、右左っていう感じですよね。
そうですよね。
ダイヤルが2個ついてるし、
うん、そう、これがねスケール値とボリューム、それから VFO がですねそれぞれ3つ、ベルベバラバラにあるんで、
右そうなんです、左バンド両方についてる。
こういうのが完全セパレートですよね。
そうですね、うん、
やはりAB 切り替えるとかね、あとわけわかんなくなりますからね、
う
ん、
これも
ね、
どっちだったかな、変わっちゃったってね、こっちのバンドだって、
まあ、こういうようにですね非常に使いやすい。このあたりはですねやはりアルインコさんこういうの得意ですよね。こういうなんかね、フロントパネルがね大きいんですよすごく、
はい、
これがね他にあんまりないです。
大きかったですか。
本体と大体フロントパネルって同じぐらいの大きさで作ってますよね、これね。
普通そうですね。
ところがですねフロントパネルがねかなり大きいんですよ。
フロントパネルが大きい、うん、顔がでかいってことですか。
顔がでかい、これが、まあ、横から見るとすぐ分かるんですけどね、こういうのがありまして、これがまた特徴的でしたよね。これねこういうのがいいですよね、見やすく作るとかね、
まあ、車乗っけることを想定したのかもしれないですね、
うん、まあそうですね。
そうすると車で見やすくするっていうのはいいかもしれない、
まあ、こんなのがあってですね、なかなか面白い無線機でしたね、はい。やはりねこのどうしてもこのパネルの色をねこうやっていろいろ遊び心があるパネルってこれいいですよね今までなかったですからね、
ここのメーカーさんならではという感じです、うん、
まあ、今もあるでしょうけどカーステレオのですね、はい、いろいろディスプレイ、これが一時すごい、
あすごいのありましたよね。
ありますよね、
このベロベロベロベロ色が動くのいっぱいありましたけどね、はい、
音楽に合わせて色をね、
そうありました。
ああいうノリってのはね、まあ、カートランシーバーとかはね一つぐらいあってもいいなって、そういうのは
カートランシーバー
しますけどね、チャカチャカチャカチャカするの
がね。そうですね、前のね DR DR635 っていうやつは、はい、まあそんなに色はねいろいろ変えられないんですけど、うん、はいはい、普通は、紫で、まあ、バックライトした時、うん、受信したら違う色とかですね、はいはい、そういう機能あります、はい。
まあ、LED が今ねいろいろいいのがありますからね、
はいはい、
でまた高輝度になりましたからね、まあ、ディスプレイもいろいろ今技術は進んでますからね、あらゆることができるようになりましたからね、これねこういうのもいいですよね、まあ、無線機ですからね極めてアナログチックなものっていうのもね確かにいいかもしれないですけどね、やはりこういうのはね一つぐらいあってもいいです、まあ、個人的にね、どうかっていうのはありますけどね。こちらがですねもう値段が決まってましてですね、
はいはい、
50ワットタイプが62,000円、
はい、
それから20ワットタイプが57,000円ということでね、
はいはい、
で大体10月頃をめどにこれを販売しますよということなんです。
もうすぐですね。
そうなんですよ、まもなくお目見えになると思いますけどね、はい、まあ、要はこんなのがありましてね、なかなか面白かったです。でその他、まあクラブブース含めて、まあ、大体毎年ですね、同じような感じでございましたね。
毎年同じ、うん、
というのはですねクラブブースは何て言うんでしょうかね、毎回皆さん決まったところが出てますから、毎年同じようなブースの作り方をしますからね、はい、そういう意味では逆に言うと安心していろいろクラブブースが見えましたね。いろいろ面白かったです。あそこに行けばこんなのがあるなっていうのね覚えてますからね皆さんね。
この作りは、うん、このねクラブブースはすぐ分かる、
うん、そういうのがね分かるんで、非常にそういう意味では安心して見れましたね。それと番組でも紹介したローバルさん、
はい、
ローバルさんねようやくご挨拶できました。
行ってきました、
はい、見ていきました。
そうですか、
はい、やはりね普段仕事でも使っているものがたくさん並んでましたからね、まあ、これからもお世話になると思いますけどね、こんなところも出てましたしですね、まあ、非常にそういうわけでですね今回は要はブース出展者というより来場者の目線でですねいろいろ見れましたので大変面白かったです。
よかったですね、は
い、また今回ウォーリーを探せ状態じゃないですか、私を探してくれということでね告知しました。
いかがでしたか。
これがね意外や意外、なかなかね最初はねお会いできなかったんですけど、どうも電話でですね見かけた情報をですねなんか取り返しをしてたらしくて。
電話のですか、
はい、
無線機じゃないんですね。
無線じゃなくて電話でしたね。それが残念でしたけどね。で電話で聞いてようやく見つけた的なですね方が何人もいらっしゃいましてですね、やはりブースで、固定の場所にいて皆さんとお会いする、これたくさんの方にお会いできるんですけど、
はい、
今回の新たな企画ではですねなかなかお会いできなかったっていうのがね一つの印象でございました。
逆に楽しいですよ、はい、そういうのをやりましょうか。
そうなんです、はい、QRL の T シャツを着てる方これもたくさんいました。
いたんですか、
はい、嬉しかったですね
去年買ったやつ、はい、着てまた行ってくれる。
そうなんです、新しいのを作るという意思表示かもしれませんけど、
ね、あそうですね、はい、そういうご要望がメールでもいただいてますんで、
うん、そうなんです。これはねぜひね、 れですね、また企画したいと思います。企画して
ね、やりましょう、はい。
まあ、というわけでね、たくさんの方にもお会いできましたしね、
よかったですね、
今回は面白かったですね、はい、皆さんも楽しまれたんじゃないかと思いますけどもね、また来年もですね、ぜひどうなるか分かりませんけど、
どうなるか分かんないです、
ハムヤまた楽しみたいなと思います、
ね。まあ、この状況だとまたアンテナ立てなきゃいけないでしょうね。
まあ、それはね、そうだと思います、うん、だブースをどういう風にするかっていうのがね、今後の課題でございます。いうことでございまして、今年のハムフェアの状況報告でございました。
さあ、音楽をお届けいたしましょう。
はい、
今日はね、
うん、
原信夫とシャープス&クラッツってい
う、渋いです ね、
もう古いバンドなんで、うん、もう引退しちゃいましたけどね、はい、この方、
うん、
ジャズでございます。マイブルーヘブン、お聴きいただきます、
はい。
FM ステーション西東京、こちら842。
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。すいません、 A カーズでお店の取扱い商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59。
さあ、59のコーナーでございますね。やっぱりハムフェアの関連の、
うん、
メールいただいております、はいはい。これはハムフェア行きます、探します、
うん、
探されたんでしょうね、
はい。また無線、
こんにちは、 JCC1402日立市の JH1RDA 斉藤です。いつも楽しい放送ありがとうございます。今年はブースは出せないとのことでしたが、鈴木 OM を見つけると得点が得られるっていうのはとても面白いですね。あちこち回るのは大好きな私ですが、これで楽しみがもう一つ増えました。何周してでも絶対見つけますので握手してください。では会場、
あんたらも好きね、はい、
斉藤さんからいただきました、
はい。ね、多分お会いできなかった方結構いるのかもしれないんですけど、なかなかね、ブース出してないとお会いできないですよ、これね。改めて分かりましたけど、だからね、探してる方がね、多分お探しいただいてるんだろうなっていう方がね、結構見受けられましたんでね、はい、T シャツを着た方がね、キョロキョロしてました
ね、多分ね、
はい。ちなみに鈴木さんの服装はどんな感じだったんですか。
はい、2日目は、QRL T シャツ、
はい、
まあ、その上にちょっと羽織ってましたんで、それと、まあ、初日はですね、コールサインを書いたプレートをつけていたんですけど、
ね。ああ、そうですか、はい、コールサインあったんなら見やす、はい、見やすい、見つけやすいでしょ、
は
い。
割と分かりやすく書いてたんでね、うん、もうお見つけていただいた、方はすぐに分かっていただきました、はい。初めてにお会いした方もいましたんでね、はい、いらっしゃいましてね。あとアンテナの工事をやってて、その時に声をかけてくれた方もいましたしね。
そうですか、
はい、いろんなところにあって出没してましたね、はい、
そうですか、
はい。
さあ、斉藤さんいかがだったんでしょうかね、うん。鈴木 OM にお会いしたいって書いてありましたけど
なかなかお会いできなかった方もいると思います、はい。
その結果もまたメールでお待ちしたいと思います、
そうですね、
はい。ありがとうございました。
ショートブレイク。
あ、こんにちは、JA1ULH のタイです。いつもお世話になってます、やっと鈴木さんを見つけることができました、アンテナタワーの雄姿もちゃんと写真に撮ってまいりました。飛行機も飛んでますんで非常にかっこいいですね。
はい、
なんか得点がつくということで大変嬉しく思っております。はい、今年もまたハムフェア楽しんでみたいと思います。よろしくお願いします。
T シャツいいですね。
T シャツはもう QRL の T シャツでございます。
私は着てない
ありがとうございます。はい、すみません。
はい、こんにちは、JN1GLD、西東京から来ました下田です。JCC1030、アンテナを立てたということでちょっと見させてもらいました、非常に素晴らしいアンテナが立って、ぜひ工事をお願いしたいんですが、先立つものがないで、一生懸命頑張っていただきたいと思います。会場の方は非常に、人が多くて熱気に包まれております。以上でございます。登りやすいし欲しいんですけどね、お金が。 いや本当素晴らしいですね。これでいっぱい残念でしたね。もう免許の一式持ってきたんですけど、やる気満々だったんですけど、スタートがちょっと遅かったでした。以上でございます。
はい、だけでいいです。
そしてラジオで流します。
はい、わかりました。はい、JN1FRL 佐藤義信です。今日はハムフェアの会場でたまたま鈴木さんと会いました。初めて会いました。あのメールの方は何通か送ってきたんですけども、今回初めてアイボールをすることができました。以上です。はい、今日会場やはり 毎年ここ 2,3 年来るんですけども、やはりなんかカムバックされてる方が多いんですけど、高齢化かなっていう印象を受けました。
人多いですね。
人多いですね。そうですね。あとはワイエルさんがやっぱりちょっとそろ少しずつ多くなってきてるかなっていう気はしました。はい、いいなと。あとハムの番組がいろいろ何曲も今出始めてきたんで、またそれはそれで別のメディアからこういうのは PR するのはいいのかなっていう感じはしましたね。はい、
はい、はい、埼玉から来ました JI1LHD 岩崎です。いつも QRL 聞いてます。これから記念局運用したいと思います。鈴木さんの立てたアンテナで、これからも楽しみにしてますんで頑張ってください。以上です。
はい、新潟県長岡市から来ました JR0JOW です。今日は車で来たんですけども、会場の中の駐車場7388の車がすごくいっぱいいました。びっくりしました。はい、また楽しい放送よろしくお願いします。
まだやるの？
ありがとうございました。
各局各局各局、こちらは FB サウンドたなし、FB サウンドたなし、FB サウンドたなし。当店よりお得な情報をお知らせいたします。通販在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事 GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など通販では扱っていない品があります。店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備終わり。こちらは FB サウンドたなし、さようなら。
さあ、ハムフェア直後の、
そうですね、
今日の番組でございます。はい、
まあ、先ほどちょっとコーナーで言い忘れちゃいましたけど、ケンウッドさん、ケンウッドさんはね、はい、昔の TS500 とか、ね、ご存知ですか？ TS500
知ってます。
520とか往年の名機、これがね、展示されてましたよ。
展示ですか？
うん、
まあ、触れたんですか？
触れはしなかったです。
なんか置いてあったんです。
520とかね、ものすごく綺麗だったですよ。あれやと、新品みたいな。
どっから持ってきたんでしょう、
ね、どこにあったんでしょうかね。
売ってくれって言っちゃったりしてね。う
ん、まあ、あとはお姉ちゃんがですね、非常に綺麗なお姉さんがたくさんいましたね。
ケンウッドさんはやっぱりね、はい、やっぱりその辺違いますね他のメーカー。
写真を撮ってる方が結構いたって思いました
。やっぱカーオーディオとかね、そういうの強いですからね。お姉ちゃん多いですよね。はい、
なかなかね、人に合ってましたね。まあ、八重さんはですね、まあ、今いわゆる固定機のね、ハイエンドクラスの9000とか5000シリーズとか、はい、あの辺がね、並んでまして、結構皆さん触ってましたね。はい、そんなわけでね、まあ、あと今年はですね、90周年の、まあ、いわゆるイベントだったので、記念公演なんてのがありまして、はい、森田さん、お天気の、ね、森田さん、こちらがですね、お天気関係と環境問題についてのお話なんかも、ね、ありまして、そちらも参加してきたんですけど、
なんか無線に関係あったんですか？特にない、
まあ、無線とはちょっと関係ないですけど、
ね、お天気の
こと、はい、いろいろ興味深いお話でしたね。その後のアイボールミーティングの方にも参加をしましたね。はい、いろんな方にご挨拶ができたんでね、非常に面白かったですね。はい、 ということでね、まあ、いつもはね、ちょっと違う、形で参加できたんでね、
そういうのいいんじゃないですかね、
はい、たまにはいいです ね
違う形で、はい、うん、見方も違って楽しめる、
そうなんです、メリットさんかな、
また来年もね面白い企画考えて参加しようかなと思ってますんでねまたぜひ探していただいたりね、いいかもしれません ね、はい、
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BAN ドロドでした。
73-88。この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。